9月放送分、ワンヌマプラス子育てのお時間です。ここからはコースト FM 上田浩平がご案内していきます。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私、コースト FM パーソナリティの上田浩平が、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパ、ママ目線でお届けしていくお時間です。今日もいつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すっかりね、秋めいてまいりまして、
下旬ですよ。
はい、そうですね。今日放送、まあ収録しているのは上旬ですけど、なんか朝晩涼しく感じますね。
今日もね、でも収録の日はまだちょっと9月の始まりなんですけど、はい、日差しは出てますけど風は秋、はい、
すっかり、ね、本当ですね。
出かけますね。これからまた楽しみな季節になりますが、はい、そんな中で今日もゲストがいらっしゃいます。
はい、はい、では自己紹介よろしいですか。
あ、はい、
お願いいたします。
はい、沼スポを企画運営している株式会社タスキの杉浦と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしま す, しいいします、ね、杉浦さんは私よりしめ市長のワンヌマでご一緒して以来なんで、
はい、
もう随分経ちますよ。
もう6
年6年もっと、そうそう、それぐらい、
そんなにぐらいで、はい、はい、なるほど。
まだ私が痩せてた頃です
。いえいえ、そんな、
なんとも言いづらいですね。私の方見られても。そうですよね、
私がね痩せてた頃です。
あ、そうなんですね。2回言いました。大事なことです。
はい、
あの、はい、はい、私はとても馴染みがあって、実はこのプラウド沼津子育ての立ち上げメンバーでもあったんですよね、杉浦さんが。なので、あの、ちょっとふわふわした気持ちで題名言うの忘れたんで今言ってもいいですか。
そうですね、どうぞどうぞ。
すいません、あの、今回は沼スポ的沼津のスポーツあれこれということで進めていきたいと思っています。はい、
ありがとうございます。
杉浦さんに、はい、はい、お戻しします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、沼スポという、あの、2021年8月に、うん、立ち上げた静岡県沼津市のスポーツに絞ったローカルメディアを、企画運営しています。
はい、
はい、正式な名前は沼津スポーツローカルメディアを略して沼スポと言います。地域のスポーツにフォーカスし、テレビや新聞では取り上げられない沼津スポーツの情報を取り上げて紹介することで、スポーツをする人を増やしたい、新しいコミュニティも作りたい、頑張るアスリートも応援したい、そして沼津の街を盛り上げたい、そんな思いを込めて、2021年8月に沼スポを立ち上げました。
熱い。
はい。そう、だから、あの、私自身もずっとスポーツをやっていて、はい、はい、陸上で、あの、大学卒業しても、以降もちょっとやってたりして、ずっとスポーツが好きで、
はい。なるほど。
へ、そこから、はい、はい、立ち上げに至った。う
ん
う
ん、なるほど。杉浦さん、あの、3児のお母さんでもあるんですよね。
はい。は
い、いろいろ忙しい。
いろいろ忙しい。いろいろ忙しい。
でも、沼津スポーツローカルメディアって言うんですね。はい、沼スポは、うちは、あの、家族で読んでおりますので。
ありがとうございます。
正式名称を初めて知りました。
はい。はい、
ねえ。で、やっぱりスポーツで言いますと、ね、今年の夏から秋にかけてはオリンピックがパリで、
うん、はい、
パリオリンピック、ね、パリパラリンピック、
はい、
ね、開催されましたけれども、はい、それを踏まえて。
そうですね、なんか沼スポ的には今回のそのパリオリンピック、パリパラリンピック、はい、どういうふうに、どんなところに注目して見ていらっしゃったのかなというのを教えていただけますか。
はい、やっぱり、あの、沼スポでは沼津にゆかりのある選手をどれだけ応援するかっていうところにこう注力しているので、はい、うん、やはり、あの、沼津にゆかりのある選手をもうチェックチェック、はい、あの、して見ておりました。
うん、
今回、あの、パリオリンピックは、うん、オリンピックとパラリンピック合わせて8名の選手が出場しております。はいはい、うんうん、
東京オリンピックだとパラリンピック、オリンピック、パラリンピック含めて8名っていうところですよね。はい、そんなにもゆかりがある人がいるんですね。
そうですね。面白いですね。東京の時は、はい、あの、東レの選手が2人入ってたりとか、
はい、
あの、と、あと、イカイさんで水球の選手を、あの、雇用してるっていう関係で、沼津でゆかりのある選手。
あ、
ね、卓球では平野美宇選手が、はいはい、
そうですよね。
そうなんですよ。
素晴らしいですよね。
はい、すごい有名で、うんうん、確か、あの、おばあちゃんのお家が沼津にあるらしくて、はい、あの、生まれたところは沼津っていう。うんうんうん、
今回初めてシングル出場でね、
はい、
まあ、残念ながら敗れてはしまいましたけれども、
はい、
そうなんです、
はい、
ただ団体は
銀メダルを、ね、はい、取ってくれたのですごい良かったです、は
い
は
い、なんかいつも思うんですけど、はい、私もスポーツ嫌いじゃないんですけど、はい、好きな人ってなんか入れ込みがすごいですね。取ってくれたとか。
そうですね。やっぱ思いが強いですよね。
すごいですよね。楽しそうです、見ていて。
ね、
はい、
ね。楽しいです。
で、そんな、今回のオリンピックでも注目された競技、かつ、
はい、
沼津でも、はい、今、これをというスポーツがありますよね。
はい。そうですね。
杉浦さん。
はい。フェンシング。
はい。
はい、今日、フェンシングの T シャツを着ております。
今日、飯になってるのもそうですね。は
い
は
い、そう、今回、なんと、メダルを5個。獲得するという、はい、もう本当に快進撃というか見せてくれました。
はい、
で、うん、そう、フェンシング3種目あるんですけれども、はい、その中のフルーレという種目の日本代表は本当東京オリンピックの前の事前合宿から何度も沼津に来て、来てくださっていて、
はい、
その直前合宿もそうですし普通の時の合宿も沼津を選んでくれてるっていう、なので今回のパリオリンピックの前も事前合宿は沼津でっていう感じだったんですよね。でそのやっぱフルーレは沼津でその験担ぎみたいなことを言われてて、
はいはい、沼津にから旅立つといいみたいな
験担ぎを
なんて嬉しい
地元として
外せないじゃないですか。
そうなんですよ、すごいなかなか良かったなって思ってます、そう、あとフルーレの、はい、その男子の監督がフランクさんっていう名前なんですけど、はい、バーフランクがすごい好きで、
あ、
はい、もうそこに絶対フランクが
行く、なんかどっちが先かみたいな話たまたま、あ、僕の名前だで行こうかなみたいなことですかね。
すごい
いいですね。
もう大好きな。
なんかマニアック。
いや、私もね、はい、から月曜日の朝生放送で、はい、そのフェンシング金メダルの一報を速報で伝えたんですよ。
はい、
番組オープニングで。はい、なんか、すごい地元からみたいな感じが出ちゃって、はい、すごい嬉しかったなっていうのを、もう本当につい最近のことですけれどもね、覚えておりますが。
で、水牛市長泣いてましたからね。
泣いてました。
パブリックビューイング一緒に見たんですけど、はいはい、金メダル取った瞬間、はい、市役所で。
暑いですね。
もうね、
市役所なんですね。そこはバーフランクではなくて。
市役所で、
はい。市役所の入り口のところね、ヒロティからこう、玄関入るところにも今、はい、看板が飾ってあってね、
はい、
金メダルおめでとうって飾ってありますけれども、う
ん
う
ん、今日ちなみに収録4日なんですけど、うん、今朝の朝刊一面見ましたか、ご覧になりましたか車椅子ラグビー、
はい、
ね、すごいですね、
はい、
なんか和歌山選手とうちの子供たちが同じとこや、
あ
何でも絡めたがりますよね。
何でも絡めたがるし、
みんなそうですよね。
杉浦さんの情報がマニアックだったから、う
ん、何でしょう。となく、分けづけない感が。
出ちゃった。
宮城さんのね。
スポーツトピック
うちと同じとこやって
言いました。だから何
いや、でも。
いや、でも嬉しいですよね。なんかこう、スポーツの練習だけでなく、それこそ飲みに行かれたりとか、うん、髪の毛を切るとかも、うん、生活根ざして沼津で楽しんでいるっていうのが、嬉しいですよね。
そうですね。その床屋さんもすごいプロレスが大好きな床屋さんで、
へ
ー、そうです。そうなんです。うちも沼スポンを一回取材させてもらったんですけど、
一つ一つ情報がマニアックでね、そんな中で、
はい、
杉浦さんももともとやっぱりスポーツに深く関わっていらしたから今の活動があるんですけれども、なんかほらこうどんなスポーツが好きでとか、
あ、一番好きとかあるんですか？推し？
惜しい。いや、もう本当、いっぱいありすぎて。
めちゃくちゃ笑顔になりました。
もう何を、いや、もうすべてのスポーツ推しなんですけど。
はい、けど。
けど、まあなんかもう今、激アツと言ったらやっぱり J リーグのアスル沼津、アスルクラロ沼津をね、
うん、
言いたい。
言いたい。言いたい。
ねえ。
ですね、
はい。結構順調に来てたんですけどね。まあこれは勝負の世界ですから、今はね。4位。
4位に、うんうん、そう。そう、8月31日に勝たれ、富山 の後、うん、あ、そうそうそう、に、この後ももう一回負けてしまったんですよ、はい、今治に、はい。で、今4位になってしまった、うんうん。
この放送までにまた動きが出たりするんですか？
そうですね。そうですね。
ああ、そういうことですね。
まあ、とにかく上を上を目指して、今、上位2位でしたっけ？
そうですね、上位2位が昇格、ね、昇格できるんですね。
そこにいるっていうのがすごくないですか？
そうなんですよ。
本当に。なんか、あんまり、ずっとまあ、スルクラロ、沼津あるって、はい、もちろん分かってますけれども、なんか、こんなにもみんなが集中して、うん、あ、応援してる、どうなるかなって、ハラハラするって、うん、いいですね。
うん、そうなんですよ。そうなんですよ。で、また、2位になって J2 に上がると、スタジアムが。
はい。あ、スタジアム問題
って言われているものがあるんですけど、はい、まあ、すぐにではないんですけど、その猶予期間みたいなのがあって、うんうん、はい、J2 に上がってから何年間にスタジアムに
条件をカバーしてっていう、そうですね。
なんです。やっぱりでもスタジアムが多分こう大きくどこか沼津市にできると、またこう街の風景も変わってくるかなとは思っていて、そこのスタジアム近くに、まあ、店ができたりとか、はい、飲食が広がっていくとかっていうところ、ところでまたちょっと面白いのかなと。
本当ですね、はい、なんかスポーツを中心とした街づくりみたいな感じですね、ちなみに上田さんは、上田さんスポーツ絡みなことあるんでしたっけ？
私なんかあんまりスポーツやらないみ
たいな。そんなことないです。今日もジョギングでいらっしゃった。
今日ね、マイカーで。
マイカーで。
で、三島から来ました。はい、でも私ずっと15、6年水泳をやってたんで、水泳とあと、バレーボールを少しだけやりました。はい、バレーボールって言うとね、トレアローズですけれども、はい、沼津のね、総合体育館で試合をするっていうこともありますし。
そうですね。ね、
今は、はい、うん、何かなさったり、見たりが、はい。
あんまり見てないです。
はい。
ですけど、ちょっと体をね、最近それでも動かそうと思って、はい、ウォーキングしたりとか、ランニングしたりっていうと、また、沼津も含めて、はい、こう、普段なかなか、こう、車だと見られないような景色とか、うん、お店が、
楽しいですよね。
発見できたりっていうのもありますよね。
そう、沼津市は結構サイクリングをしてるので、うんうん、まあ、その関係で歩道もちょっと、
あ、分かれてますよね。自転車道というところが。
はい。なのでね、この先、こう、サイクリングでとかっていうのが広がっていくと、うん、
はい、
これからの季節はちょうどいいですよ。
いいですね。やられるんでしたっけ？
やりませんけどね。これからの季節はいいですよね。
やられて、
やられたの、やらないです。はい、やりませんけれども、皆さんには、ぜひとも、この沼津と海風を感じながらね、まるで自分があたかもやってるかのようなね、言い方してしまいました。
深掘りをしなければ分からなかったことが。
宮城さんも聞きたいなと思う、
はい、ありがとうございます。私はもう端的にもう相撲だけですね。
私でも相撲好きですよ。
あ、そうですか。
好きです。
はい。これ、はい、深めるとあれなんで、さらっと。
郷土歴史がね。
そうなんですよ。うん、もう言わずもがなで、相撲の名門の飛龍高校あるので、うん、まあ、杉浦さんともいつも、はい、連絡を取り合いながら、本場所は見て、はい、今もまさに本場所中ですね。すね、はい、なんですけれども。
連絡取り合いながら。
連絡取り合いながらです。すいません、
ドキドキするとか。
結びの前は特に、はい、どうなの、勝てるのとか、いや、さすがです。とか、
はい。
はい。星が出ました。
すごいな、そこまで。土
日が出ましたっていうところで、はい。で、まあ、
好きですね、
みんな、箱推しではあるんですけれども、やっぱり沼津で言うと、はい、今をときめくね。
はい、
東の前頭2枚目ですかね、熱海富士。
熱海富士。
関。はい。あとは西の前頭8枚目になっちゃいましたけど、緑富士関、はい、と、あとは幕下筆頭の悟富士、はい。このあたり、悟富士関に関しては、あれですね、沼スポでも。
あ、そうですね。
はい、取材して、はい、っていうところで、うん、まあ、のみならずなんですけどね、春日野部屋の土地広大さんとか、はい、あと、荒潮部屋の大青山とか、関、はい、も楽しみで、まあ、すごい、飛龍の高校の、先生の取材も沼スポに載っているので、よければ見ていただくとっていうところで、もう全然詳しくないんですよ。こう言っときながら詳しくないんですけど、箱推しでやらせてもらってます。
やっぱり国技っていうぐらいですから。
そうなんですよね。
そこまで私も正直深くは知らないけれども、うん、はい、なんとなく結果が、ね、はい、気になるなっていうのがありますよね。
杉浦さんは好きな力士はね、
はい、もちろん、ですよね、緑富士が、
はい、
はい、
そうですね、いいですよね、はい、なんか私が 緑富士買ってよかったですねって言うと、杉浦さんありがとうございますって帰ってくるんで。
もう自分のもののように。
誰かなっていう感じで。
自分のものですね。
はい、やってます。
でも本当にあの静岡郷土歴史の活躍著しいですからね、うん、今場所もね、
そうですね、どうなってるかな、今放送中どうなってるかなと、まあ個人的に言うともうこれだけ言わせてください、最初の3日が一番楽しくてだんだん決まり始めてくるとちょっとね、がっかりしたりとか、はい、と苦しくなってくるんですよね、息止めて見てるっていうところで。
あ、ね、相当好きだと思いますよ、それ。
そんなことない、まあでもそれぞれのね、作家なり息
を止めて見てるぐらいですね
推しがあるっていう楽しみが、いいですね。
あのリスナーの皆さんにもそれぞれお好きなスポーツ、ね、はい、興味があるものもあるかと思いますけれども、はい、引き続きね、そのスポーツ運動についてのお話をしていこうかなというふうに思いますけれどもね、はい、次が今度は部活動。
そうなんですよね。うん、なんかあの、はい、このプラウド沼津子育ての活動とすると、やっぱり未就園のお子さんとかが多いので、はい、うん、親御さんにしてみると、ちょっと先の話に思えるかもしれないんですけど、ね、なんとなくこれって今どうなのっていうところを教えてもらってもいいですか？うんうん、
はい。私は今現在あの部活動コーディネーターという形で、はい、中学校における部活動の地域移行の調整役を、うん、まあ、しているんですね。なので、皆さんに今日はあのちょっとお伝えできたらいいかなと思ってます。
はい。調整役と言いますと、
そう、あの、はい、関係部署がものすごいたくさんあって、まあ、学校もですし、はい、各競技団体もあったりとか、まあ、保護者もあったりとか、はい、で、それぞれも認識が違う、はい、活動移行って言っても、じゃあどうなるの、どうなるの、うん、みたいな認識が違うところを一個一個すり合わせていくみたいな作業。
そうですよね、認識の違いがありますもんね。はい、
そうなんです。
でも、なんか適職ってっていうか適任な感じですね。やっぱりその子育てのところのフィールドも見ていて、うん、かつ自分がプレイヤーでもあったし、うん、で今もつながってるっていうので、なかなか誰にでもできる役割でもないですよね。勉強会みたいな等もあるんですか？
そう、呼ばれたら行ったりとかっていうのは、はい、はい、
へえ、
まあなかなかでも、うん、はい、そうですね。そんなまあ本当にちょ地道にやっていっているような感じで、はい、はい、で一応沼津市としては今年の5月に基本方針を発表して、うん、
はい、
休日の部活動の完全移行は令和10年、平日は令和13年に完全移行をする、はい、ということを、うん、まあ、目標として今動いているというような感じです。はい、なのでもう多分あの皆さんのお子さんがね、あの中学校に上がった頃には部活動が本当完全になくなっているという、そう、この、令和 10年が今13年が3年生の子が、
はい、
中学校に上がった時点で亡くなる。
あ、割とすぐですね。
そうなんですね。
なるほど。亡くなると言っても、うん、子どもたちがスポーツをしなくなるわけではないので、
はい、
いわゆる学校主体でやらなくなるっていうことですよね。
はい、
今もでも体感として学校でやってる人って少ない気もするんですけど、
減ってきてるっていう傾向ではありますよね。
そうですよね。
ただ一方で部活動としてその存続はしなければいけないからといって、先生方もいろんなご負担があるし、はい、うんうん、でもだんだんこう部活動をやっていく人たちが減っていくっていう中で、この地域移行っていうのはそれぞれの課題がちょっと解決できるような、うん、
はい、
ちょっと光もありますよね。
そうなんです。うんうんうん、結構ネガティブにやっぱご意見をいただく
考えが違うんだけど、
はい、
そうじゃなくて、
そうじゃなくて、うん、今までこの中学生のこの部活動で縛られてた時間がフリーになるっていうことは、はい、はい、中学生が好きなことをできるっていう。その時間に当てられる、
新しい余白が生まれる、はい、っていうことですよね。
まあだからそこの余白をどういうふうにこう好きなことをやらせてあげられるかっていうのを大人が考える。
うん、
あ、あの沼津市内にもありますスケボーパークでも、うん、よく中学生なのかなっていう感じのお子さん見かけたりとか、うんうん、すごい生き生きしてますよね。それが部活だとなかなか成立しづらいけど。はい、お友達とそれこそ時間決めてとか、うんうんうん、それはそれでいいアクティビティですよね。
そういうスケートボードもね、
はい、
世界的にも注目を集めてますから。
そうですよね。
やっぱ若い世代の活躍も著しいですからね。はい、ですから、その一つの競技、なんとなく部活動って一つのもの入ったらもうそれしかできないというイメージでしたけど、
はい、
それを地域移行になると、はい、じゃあ例えば、相撲をやります、はい、水泳やります、はい、バレーボールやりますとかね。
相撲の子が水泳やると想像しちゃったじゃないですか、順番
で。我々の話、
全部をっていうとね、そういうことですね。
そういう掛け持ちも、
はいはい、いけるっていうことですね。なんとなくこの一回始めたらやらなきゃいけないど根性みたいなのは縛りますよね。子供のチャレンジ精神大事なんでしょ。第一個のことをね、筋を通してっていうのも大事ですけど。
で、杉浦さんあれでしょ、あの沼津ならではのこうスポーツなんかも子供たちに体験してもらえればいいなみたいな。
そうなんですよ、はい、マリンスポーツ、
はい、
どこね、
サップ、
はい、はい、
サップ、ね、
ボードのあれですね、
うん、上に立って、はいはい、やるものとか、はいはい、まあ、本当フェンシングだったりとか、
あ、そうですね、
はい、ぜひ沼津の子たちができるものがね、うん、たくさん増えたらいいなと、
うん、体験機会とかも結構あるんですよね、イベントごとと絡めたりとか、ね、うん、なるほど、あの
運動部に限らず文化部についてももちろん、
あ、そうです、あ、
そういうことですね、
はい、
だから例えばどうですか、絵を描いたりっていう美術部なんていうのは、
そう、今、うん、あの今こういろいろこうあのお話を聞くと、はい、やっぱ美術部ってちょっと、うん、あの学校の居場所になっているという、うん、でその絵をすごい習いたいというよりもそこに集まって何かしたいっていう子が割と多いみたいな、はい、その所属するの、でそういう子を今その学校 の, 配りあの縛りだけれども、はい、なんか企業さんと組んで、はい、イラストを書いてもらってそれを採用するとか、
なるほど、
なんですね、その居場所だったのがちょっと開けるみたいなのができるんじゃないのかなとは、うん、今思っていて、
はあ、
またなんかいい未来が見えるかな、
うんうん、そうですね、企業コラボね、
うん、
私もこの地域移行に関してコーステ FM では沼津市の部活動の地域移行を発信しようというコーナーを来月10月から放送する予定で今、はい、進めているんですよ、
なるほど、
情報発信を、ね、はい、NPO の沼津市スポーツ協会さんとコラボをして、はい、で、いろいろと、我々も知識を深めなきゃということで、
はい、
スポーツ協会の方とか、沼津市役所の方とかっていろんなお話を伺うんだけれども、やっぱ地域移行することによっていろんなメリットが出てくる中で、企業とのコラボレーション、
はい、
これも結構ね、期待ができる。ね、例えば放送部一つとっても、はい、じゃあコースト FM さん、
はい、
FM 沼津さんが放送やりたいって思ってる、生徒の皆さんと一緒に、はい、
講師とか、
うん、
体験とかもそうですよね、うん、そっか、多分さっきのあの調整がいろいろ難しいっていうくだりをおっしゃってたんですけど、はい、おそらくわからない、うん、何がどうなっていくかわかんないっていうところが、ね、
う
ん
う
ん
う
ん、不安なんですよね、はい、私もさっき美術部って聞いて、じゃあ地域移行になった時に、じゃあ実費として習い事みたいになっていくのかなとか、まあ部活も部活でお金かかるんですけど、はい、なんかこの負担が増えるんじゃないかって漠然とした不安感がこう解消というか見えてくるといいですよね。
いろいろとね、今こう模索しながら、
ね、
あり方を考えつつ、はい、
本当ですね、
理想的な形を、まあ、一生懸命作ろうと皆さん頑張っていらっしゃる、はい、まあ、これ国も挙げてやってることですしね、
はい、
な
んか上田さんも杉浦さんも引き出しが多いですね。
でもほら宮城さんもがっつり部活動やってたでしょ。
はい、そうですね。私はあのずっとバスケ部です。ミニバスからあのずっとバスケ部、はい、背が伸びると言われて今に至ります。
いや、その、はい、ずっと部活動として、はい、活動していた宮城さんから見ての地域移行っていうのは、
はい、
さっきとやっぱり意見と重複する部分あると思いますが。
ケースバイケースというか、うん、競技なり取り組むものによって違いますよね、うん、はい、でそれこそさっきの相撲の話とかで言うと、はい、競技人口が圧倒的に少ない、はい、おそらくフェンシングとかもそうだと思うんですけど、うん、それを、こう学校単位でやるってなかなかに成立しづらい、うん、それを、まあ、こう競い合いながらとか、うん、いろいろ切磋琢磨できるっていうとレンジを広げるのすごくいいなと思って、はい、ただあの子どもの目線で言って放課後にそのまま同じエリアでできる楽しさもやっぱりある、うんうん、はい、私もバスケをやってたのかみんなでこう部室にいたのかっていう分からないぐらい、うん、その時間全部が楽しかったから、うんうんうんうん、 なんかそれぞれかな、うん、ただ失うものっていうよりも変わりうるものっていう感じな認識ではありますかね、
うんうん、そうですね。私も中学バレーボール部の時って男子バレー6人制で部員6人ぐらいしかいない。なんだか、例えば怪我しちゃった、風邪ひいちゃったで一人かけたら、もう偉いこっちゃとかいう時代もあったんですよ。
これ7だとまたちょっと気まずい。
そう、
そうですね。
で、最近例えば高校野球も、静岡県内でもそうですけれども、合同チームを組んで、試合をやるというケースも増えてきてますから、やっぱりその、まあ、競技人口っていうんですか、
はい、
部員数が少なくなってくる中で、地域移行がそれをこう解決してくれるようなね、
そうですね、
きっかけになるかもしれないし、
面白いですね。このスポーツ始め時とかいう話もそうなんですけど、例えば中学で部活を始める人も多いですけど、はい、それこそ幼稚園からやってたサッカーを継続するみたいのもあって、うんうん、でうちの長男が今中1なんですけど、はい、バレー部に入ったんです、はい、バレー部ってほぼ、まあ、経験者がない、うん、20人入ったんですよ
経験者なしの
経験者無で20人入ると出れる人も少ないっていう、うん、ただ野球とかはもうやってる人が圧倒的に上手なのでっていうので、うんうんうん、いつ始めたらいいんですか？これは子供のスポーツ。
そう、さっきも複数種目をやるっていう話があったじゃないですか。はいうんはい、今も本当国のスポーツ庁がそれを結構全面的にしていて、
はい、
で専門に絞るのはやっぱ高校以降でいいんじゃないかっていう、それまではなるべくいろんなスポーツをやらせてあげるっていうのが、うんうん、
掛け合わせるみたいなことですか？
あ、そうですね。だから陸上、はい、私陸上なんですけど、陸上も本当に、陸上をちっちゃい時からやっちゃうと、まっすぐ走るをずっと練習するんです。
はい、
でもそしたら横の筋肉ってなかなかつきにくいっていう。だからちっちゃい時サッカーとか横のこうバランスが良、はい、いと、それをもうまたプラスして高校とかで花が咲くみたいな。のは
まさにでも翠富士関はレスリングじゃないですか、うん、で相撲に移行したっていうところで言うと、体幹は何をしても鍛えられるから、うん、そして楽しみも2倍みたいな感じですよね、
うんうん、そうで可能性がやっぱすごい広がると思います、うん、そのちっちゃい時1個の種目をもうそれやってきたから中学もそれいかんきゃない、はい、高校もいかんきゃないってもう絞られちゃうじゃないですか、うん、しかもその小学幼稚園の時は割と親がやってたものをそのまま行くパターンが多いじゃないですか。そうじゃないかん、なんか環境っていうか、自分で選び取れるっていう子供が。
いつからでもいいみたいな感じですかね。まあ、そうですね。遅くはないっていう、うん。
遅くはないと思います。うんうんうん、
遅くはない。
遅くはない。私の子供じゃなくて、私。宮城さん。
いや、私もですよ、人
は。そうですよね。
何が、でもそう考えると、沼津はいいですよね。こう、街を歩いてても、それこそアスルのブルーが見えたりとか、フェンシングなんて、この人生の中にあんまりフェンシングが入ってきたことがなかったんですけど、たびたび見かけますよね、やっぱり。
はい、私、テレビロケで、それこそフェンシング、
はい、
S3 ベースで体験しました。
本当ですか、
どうなんですか、
動きはぎこちなかったですけど、はい、楽しかったです。
やられたことあります。
はい、
もう、取材来る全員、お前はもうぎこちないと。
なんか腰に負担がかかります
ね。結構足にするんですよ。
へ
そうだから、その、まず、その、なんていうんですか、ユニフォームじゃないけど、うん、
はい、
この
中に着るんですか。
そう、
いろいろ何枚も、
いろいろ何枚も、
あ、
そう、とか、そういうのも実際やってみないと分かんないこともあるから、
ね、
ぜひとも子供たちには、あんまりこう運動嫌いだとか言わずに、
う
ん、
は
い、
ね、
親しんでもらいやすいような環境を沼津市としても作っていく、
うんうん、なるほど、
ということで改めてになりますが、今年の5月に沼津は基本方針を発表していて、うんうん、休日部活動の完全移行は令和10年、
はい、
平日は令和13年に完全移行するような目標をつけていて、はい、沼津市も休日からね、段階的にこれから移行を進めていくという中で、杉浦さんのこれからの活躍にも期待をしたいなというところでお時間になりました。はいはい、ということで、今日のゲストは沼スポの杉浦きみこさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、今日も宮城ひろみさん、お付き合いいただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで、ワンヌマプラス子育てのお時間でした。